本日の説教題、鶏が二度鳴く前には、マルコによる福音書14章30節から示されました。14章30節にはこう記されています。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。本日の説教からは、教会の暦に従いながら、マルコによる福音書を通して、神様の御言葉を示されてまいりたいと思います。新共同訳新約聖書の92ページになります。女性学院におりましたとき、聖書の授業で私が、鶏が二度鳴く前にと申しますと、多くの生徒が、え、三度じゃないのと言っていました。私は、三度は完全にという意味で、ペトロはイエス様を完全に知らないと言いましたが、鶏は完全に鳴かなくてもよいのですと答えました。実は二度と回数が記されているのはマルコだけで、マタイでは鶏が鳴く前に、ルカとヨハネでは鶏が鳴くまでにと記されています。二度鳴くのは、最初の鶏が鳴いて東の空が白み始め、次の鶏の鳴き声で日が昇るという当時の人々の夜明けの捉え方に沿っているようです。ここでイエス様はペトロに、あなたは今日今夜夜が明ける前に三度完全に私を知らないと言って裏切ると言っておられるのです。イエス様が今日と言っておられるのは、ユダヤの暦では日が沈むともう新しい日になっており、すでに金曜日受難日は始まっているからです。イエス様はペトロが私のことを知らないということをご存知でした。それはイエス様との関係を自分から消し去ってしまう恐ろしい罪です。それでもイエス様は恐ろしい罪を犯してしまうペトロとこの時も共に歩んでくださり、ペトロの、そして私たちの罪を許してくださるためにこの日十字架にかけられたのです。与えられました聖書の箇所、マルコによる福音書14章27節28節で、イエス様は弟子たちにこう言われます。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。短いお言葉ではありますが、イエス様はこれから起こる十字架と復活の出来事を明らかにされています。さらには、十字架と復活の出来事を知らされた者たちが何をするのかも示されています。まず、石につまずくようにして、私たちは皆、十字架の出来事につまずいてしまいます。十字架の上で起こった悲惨な出来事を受け入れることなど、とてもできないからです。この時、イエス様と弟子たちは、最後の晩餐と呼ばれる過ぎ越しの食事を終え、 エルサレムの城壁のうちにあった2階の広間を出て、ゲッセマネの園に向かっています。城壁を出て、ギドロンの谷を下り、オリーブ山のふもと近くにある園に向かっているのです。杉越の祭りの頃は満月ですので、月が出ていれば明るかったでしょうが、石の転がる岩石砂漠の坂道はやはりつまずきやすかったでしょう。夜の坂道をつまずきそうになって歩く弟子たちに、イエス様は、あなた方は皆私につまずくと言われます。イエス様は十字架につけられた私を誰も受け入れることができないと言われるのです。つまずくと訳されている言葉は、罠にかけるという意味です。つまずくは、罪という罠にかかってしまうことなのです。イエス様は、私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと、旧約聖書のゼカリア書3章7節から引用して言われます。神様に逆らう者たちによって羊が散らされてしまうのではありません。神様が使わされた羊飼いが打たれ、羊は散らされてしまうのです。弟子たちはイエス様が十字架の上で打たれたことを受け入れることができずに、十字架につけられたイエス様につまずいて罪に陥ってしまいます。イエス様を裏切り、知らないと言い、イエス様から離れ去ってしまいます。この朝与えられました旧約聖書と新約聖書の箇所には、つまずきを意味する言葉が繰り返し出てきます。旧約聖書のエゼキエル書14章1節から5節をご覧ください。主なる神様は、イスラエルの長老たちがご自分につまずき、離れ去るのは偶像を心に抱いているためであると言われます。偶像が私たちをつまずかせ、罪に陥れるのです。私たちの心が誠の神様以外の何者かに支配されるとき、私たちは神様につまずき、神様から離れ去る罪にとらわれてしまうのです。マルコによる福音書の29節と31節には、罪に捕らえられたペトロの姿がはっきりと描かれています。29節でペトロは、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言います。ペトロは自分以外の弟子たちと自分を比較して、自分は他の弟子とは違うからつまずきませんと言っているのです。自分は特別だと思う、特別だとする思いにとらわれ、自分自身を偶像にしてしまっているのです。31節でペトロは力を込めて言い張ります。たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。ペトロは、イエス様と一緒ならば死んでもいいという思いに駆られるあまり、自分の思いを偶像にしてしまっているのです。 しかしイエス様への思いがどんなに高まったとしても、それが偶像となってしまうとき、偶像はペトロをイエス様から引き離します。イエス様が捕まってしまうと、ペトロも、ペトロと同じように言った他の弟子たちも、皆イエス様を見捨てて逃げ去ってしまうのです。ペトロと弟子たちばかりではなく、私たちにも神様やイエス様にはこうあってほしいという思いがあります。救いについても同じで、弟子たちや私たちにもこれが私の救いという思いがあります。イエス様の弟子たちにとっての救いはローマ帝国の支配からの解放であったのでしょう。しかし神様がイエス様の十字架によってもたらしてくださる救いは、弟子たちの思いとは違っていました。ですから弟子たちは、こんなはずではなかった、何のために神様を信じイエス様についてきたのかわからないと思ったのでしょう。そして自分が信じてついてきたお方は無力であったと思ってしまうのです。自分が願っていた救いはこういうことではないと嘆いてしまうのです。父以降聖霊なる神様が私たちにもたらしてくださる救いは、罪による死と滅びからイエス様の十字架と復活によって体のよみがえりと永遠の命に救われることです。愛する独り子の苦しみを共に苦しまれた父なる神様がもたらしてくださる救いです。罪のもたらす苦しみを十字架の上で受けられ、死によってご自分の全能の御力を表してくださった子なる神様がもたらしてくださる救いです。父なる神様と子なる神様の苦しみを私のためであると信じて生きるものとしてくださる聖霊なる神様がもたらしてくださる救いなのです。ここで注目していただきたいのは、28節に記されたイエス様のお言葉です。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。この言葉の意味はこの時のペトロには全く分かりませんでした。イエス様もこの時のペトロに分かるとは思っておられなかったでしょう。それでもイエス様はご自分が復活された後にペトロが、そして神様を信じイエス様についてきた人たちが何をしたらよいのかを示されます。その人たちが皆イエス様につまずき、イエス様を残して逃げ去ってしまった後に何をしたらよいのかを指し示されるのです。マルコによる福音書10章32節から34節でイエス様は言われます。新共同訳新約聖書の82ページになります。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。 それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。イエス様は弟子たちにこれから起こる十字架と復活の出来事を繰り返し予告されました。イエス様の予告の言葉は弟子たちには聞こえてはいたでしょうが、弟子たちはイエス様のお言葉を聞いてはおらず、分かろうともしませんでした。それを知っておられたイエス様は、まず先頭に立って進んでいかれたのです。弟子たちが皆つまずいてしまう十字架の出来事の待つエルサレムへと先頭に立って進んでいかれたのです。そして驚き恐れながらイエス様についていくしかない弟子たちに再び十字架と復活の出来事を予告されたのです。私たちは今受難節のただ中を歩んでいます。共に教会に集められ行動礼拝を守ることのできない、経験したことのない受難節です。私たちも弟子たちのように神様やイエス様はこうあってほしいという思いにとらわれ、救いについてもこれが私の救いという思いにとらわれてしまう時があるでしょう。自分の思いを偶像にして父なる神様や子なる神様であられるイエス様につまずいてしまう時もあるでしょう。しかし私たちは聖書の御言葉と使徒信条を通して父以降聖霊なる神様がもたらしてくださる救いを知らされています。神様は主イエス・キリストの十字架と復活によって罪による死と滅びから私たちを体のよみがえりと永遠の命に救い出してくださったと知らされています。私たちは今までに経験したことのない受難節の中にあっても、聖書の御言葉と使徒信条、主の祈りによって一つとされ、一つの信仰と愛と希望に共に生かされてまいりたいと思います。お祈りをいたします。父以降聖霊なる神様、どうぞ私たちを御言葉に養われ、御心に従い、日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。私たちは今共に教会に集められて行動礼拝を守ることのできない、今までに経験したことのない受難節のただ中を歩んでいます。私たちには神様やイエス様はこうあってほしいという思いにとらわれ、救いについてもこれが私の救いという思いにとらわれてしまう時があります。 自分の思いを偶像にして、神様やイエス様につまずいてしまう時があります。どうぞ私たちを、神様は主イエスの十字架と復活によって罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださったと確かに信じる者としてください。どうぞ私たちを、経験したことのない受難節の中にあっても、聖書の御言葉と使徒信条、主の祈りによって一つとされ、一つの信仰と愛と希望に共に生かされるものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために、困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ、教会の隣接地の購入と牧師館の建設に向けての私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。